ことを祈りいたします。愛する天皇様、主の皆を賛美いたします。12月アドベント第3週、イエス様を待ち望みながら、このように主あなたに礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝いたします。今朝も十字架の血を塗って私たちの罪を洗い清めてくださいますように。今日は主が定められた安息日であります。どうか真の安息に預かり、本当に主を新しい人々を作り変えてくださいますようにお願いいたします。今朝私たちに神の言葉、聖書の言葉を与えてください。どう本当に主を歩んだらよいかわからない、失われたもの、迷うものでありますけれども、真理の言葉なる聖書に従って私は神の道、正しい道を歩むことができますようにお導きください。また今朝私たちは主に向かって賛美を捧げ、祈りを捧げます。本当に主を罪人の賛美、祈りでありますけれども、聖霊様が取りなし引き上げてくださり、あなたに向かって礼と誠をもって賛美を捧げ、祈りを捧げることができますように主をお願いいたします。各弟子の恵みと力を受ける、本当に主を癒しと勝利を受け取る礼拝になることができますようにお願いいたします。格別に今日洗礼を受けられます3名の方々の上に主の恵みをさらに増し加えてくださり、本当に主を主の祝福の道を歩むことができますようにお願いいたします。今日の本当に主をアドベント第3週クリスマスの礼拝を感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。今日もこのアドベントの時、皆様ともにイエス様の降誕を待ち望み、祝いながら礼拝できることを感謝いたします。今日はルカによる福音書2章の1節から7節、有名なイエス様の誕生の次第のところを選ばせていただきましたですね。イエス様はどこでお生まれになられたんでしょうかですね。7節にありますけれども、初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであるですね。イエス様は家畜小屋でお生まれになられたのであります。私は2015年に、今から9年前ですね、初めてネパールに行きましてですね、で、各地をですね、宣教旅行をいたしました。その中で、ジャナク宣教師の実家にですね、参りまして、実家というのはですね、カトマンズからバイクで、車で1時間ぐらいですね、行ったところに教会がありまして、パシュカルという教会があって、母教会が、そこからさらにですね、1時間以上ですね、私はジャナ君のバイクの後ろにですね、乗ったんですけれども、一山を越えて、二山目のですね、もう中腹ですね、すごいこう景色のいい、景色のいいというか、すごい、地方ですよね、もう田舎ですよね。もう泥道、雨の後で泥道でもバイクがですね、もう滑ってですね、なかなかこれたどり着くのかなと思いながらですね、なんとかたどり着いたわけであります。本当に山の中腹を切り開いてですね、家を建ててるですね、多田さんも一緒に行かれましたね、行かれたのをご存知だと思いますけれども、本当にこんなところから来られたのかと思って、感動したんですけれども、そこでですね、家庭集会をして、そしてじゃなくさんの家ですね、じゃあ純正先生一緒に泊まりましょうということで、寝ましょうということで、小屋というかちょっと建物の中に入りましたですね。で、土で作られたベッドですね、いわゆるその、木じゃなくて、土を盛り土で作ったベッドの上に布団を敷いて、そしてそこに寝たわけですけれども、真夜中ですね、バタバタバタバタとかですね、すごいいろんな音がするんですね。で、オオネズミがですね、這い回ってですね、すごい騒々しい感じで、で、夜寝ようとしたらですね、クルクックークルクックークルクックーとかですね、ドドココココココって聞こえて、で、もう電気がないからですね、もう見えないわけですね。で、ジャナックに、なんかいるよねって言うんですかね、おい、ニワトリがいますですね。鶏と一緒に初めて寝ましたですね。昼は外に出してるんですけども、夜は野犬が来るからですね、襲われるから、家の中に入れておかないといけないということで、一応カゴには入れてはいるんですけれども、ですね、喘息を持ってるので大丈夫かなと思いながら、大丈夫だったんですけれどもですね、イエス様が2000年前もこんな感じでお生まれになったんだろうなと思ってですね、本当に、イエス様のことを思いながらですね、思わされたのでありますですね。家畜小屋で生まれるということは、当時は普通のことだったという、そういった話も聞きますけれども、ただ今日のルカのですね、記事を読む限りにおいてはですね、やっぱりそうでもないんだなとですね。それは7節の後半で、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであるですね。通常であれば宿屋に泊まってそこで出産をするべきであったですね。しかしもう人口調査をしていたから、もう人々が多いからですね、もうそこにはいる場所がないから、家畜小屋でイエス様を産まざるを得なかったというですね。 家畜小屋というのは又倉先生がよく語られますけれども、本当にもうですね、もう牛や馬ですね、羊がいて、もう糞尿があるところですね。当然別にトイレでですねするわけではないですから、もう臭いところですね。そこで王の王、主の主であるメシアがお生まれになったということですね。メシアであればそれこそ王の王でありますから、王宮で、本来であればそれこそ宿屋でもなく王宮で生まれるべきであります。しかしイエス様はもう庶民の家、しかも家畜小屋で生まれなければならなかったという、まあ、それはまさに暗闇の現実にイエス様は来てくださったということですね。イエス様は私たちを救うために来てくださったんですね。この家畜小屋、それはもう臭い、汚い、私たちを救うために私の心に生まれてくださったんですね。まあ、そのことを家畜小屋象徴しているのではないかと思いますですね。また今日一節で、その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出たと記されていますね。この皇帝アウグストゥスはローマ帝国の初代皇帝でありまして、いわゆるまあパックスロマーナと言われるですね、あのローマの平和、ローマを落とし世界ですね、まあ、ローマ全ての道はローマに通ずと言われるぐらい、もう強大な帝国を作った初代皇帝アウグストゥスですね。自分の名前を暦に入れるですね、8月はオーガストと言いますけれども、もう自分の8月をですね、に自分の名前を入れるぐらいの、それほどの権力を持っていたんですね。つまりイスラエルという国はそのローマ皇帝に、ローマ帝国に支配されていたんですね。しかしこれはいわゆるですね、このローマ帝国の時だけではありませんですね。イスラエルはもうこの歴史の中で近隣諸国から支配され蹂躙されてきました。それはもう旧約聖書を読んだら分かる通りであります。ペリシテ、シリア、エジプト、そして、北イスラエルはアッシリアに滅ぼされ、南ユダはバビロンに滅ぼされました。その後はペルシャ、ギリシャとですね、本当にもう列強国から支配されるのでありますですね。まあ、イスラエルという国、まあ、パレスチナ、今シリアでもいろんな大変なことが起きてますけれども、まあ、その中東というのはですね、地理的にもまあ古代から交通の要衝として、まあ重要な場所としてですね、あったわけであります。それゆえに支配される、そうした蹂躙される歴史をたどってきたのであります。まあ、西南神学部で学んだんですけれども、まあ東西南北の中心としてですね、まあ東西の道をですね、王の道と言いますね、王様の道をですね、で南北の道ね、エジプトからまあ北に至る道をですね、海の道と言ってですね、まあ地中海沿いの道ですね、この王の道と海の道が交差するところがイスラエルであれパレスチナであるんですね。それに本当に列強各国からその歴史の中においてもずっと支配され続けていたんですね。家畜小屋という現実、またローマ帝国というその支配下の中、まさに暗闇の現実ですね。そういった中にイエス様はお生まれくださった。さらに言うならば、8節以降で先ほど巻き人羊を賛美しましたけれども、最初にイエス様の誕生が知らされたのは羊飼いでありますね。羊飼いはですね、先日のまあ特典では羊飼いはそんなに貧しくはなかったんだということをですね、おっしゃっておられました先生がですね、まあそれはどうか分かりませんけれども、まあ今日の8節を読む限りにおいては、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていたんですね。野宿をしながら夜通しですね、徹夜で働かなければならないですね。先ほどですね、飛び石兄弟もまあ看護師としてですね、やっぱ看護師とかそういったこともですね、やっぱり徹夜で働くですね、私も大学生の時にはコンビニで働いておりました。徹夜というのは本当にですね、もう体がもうちょっと調子が狂ってしまう大変な仕事であります。まあ、当時の羊飼いは貧しくなかったかもしれませんけれども、まあ、大変な仕事である、きつい仕事である。そしてまたですね、2000年前のこの羊飼いというのは、当然ダビデが言うより獅子や熊が襲ってくるから、ね、危険な仕事ですね。いわゆる普通の仕事よりも危険な仕事が羊飼いの仕事でありました。そういった本当に苦しい、そういった職業の方のところに最初にですね、イエス様の誕生の次第が伝えられたということですね。家畜小屋にお生まれになった、またローマ帝国の支配下でイエス様が生まれた、また最初のニュースが羊飼いに伝えられた、これはまさに私たちの闇の中にイエス様がお生まれくださったということですね。私たちは今日改めて本当にクリスマスの意味をしっかりと受け止めて、今日から始まるですね、本当に3名の方の信仰生活の祝福を祈りながらですね、クリスマスの恵みに預かっていきたいと願うのであります。先ほどルカによる勲章2章の1節から、 飯豊橋読んでいただきましたけれども、その前のですね、ところに一章の78節の後半のところからですね、この憐れみによって、神の憐れみによって、高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導くですね。まさに暗闇に輝く光と題をつけましたけれども、まさに高いところから光がですね、イエス様が光となって暗闇と死の陰に座している私たちを照らしてくださるですね。ですから本当にクリスマスはまさにイエス様を私たちの心にお迎えして、まさに暗闇の心ですね、このイエス様をお迎えして希望の光に照らされていく、そして希望の人生を歩んでいくですね。イエス様はまさにそのようなお方として来てくださった。だから家畜小屋に、だから列強のローマ帝国ではなくイスラエルという支配されている国にお生まれになったということであります。イエス様は希望の光として来てくださったのであります。出血の12年間出血の止まらない女性にイエス様は癒しの救いの御手を差し伸べられました。彼女は絶望でありました。12年間医者にかかってもひどく苦しめられ、見捨てられ、それ全財産を使い果たしてしまった。もうどこにも希望がない。そこにイエス様が現れて癒してくださった。ザーカイもそうでありましょう。徴税人ですね、当時はローマ帝国からですね支配されておりました。ローマ帝国のその命令の中でですね、ユダヤ人として、ユダヤ民族からですね税金を徴収しなければならないですね。それに、まあ、徴税人とか、まあ、自分の分のマージンもあるでしょうですね。ですからもう人々から嫌われていたわけですね。しかしそのような人々から嫌われるザーカイのもとにイエス様が現れた。私たちもまさに本当に闇のような現実がある。しかし今日その時、今日ですね、このクリスマスの時、私たちの心にイエス様がお生まれくださますように共に祈りながら過ごしてまいりたいと願うのであります。ではこの暗闇とは一体何でしょうかですね。もちろんいろんな悲しい苦しい現実はあるんですけれども、聖書でですね、まず第一番目の闇というのは私の心の中にある罪ですね。これが最も解決しなければならない病である、苦しみである。ですからイエス様はお生まれになるときに、父親はヨセフでありますけれども、ヨセフにですね、御使いが言われましたですね。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからであるですね。イエス様は何よりも何のために来られたのか、私の心の闇、家畜小屋すらもう汚い、臭い、それは私の心であるですね。私の心にあるものが人々を苦しめていくですね。私の心にあるものが闇を作っていくですね。イエス様は言われましたですね。さらにこの次のように言われた。人から出てくるものこそ人を汚すのである。つまり人間の心、私たちの心ですね。私の心から悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪はみな中から出てきて人を汚すのであるですね。まあ、いろんな罪があるんですけれども、それは私の中にあるその神に背いてしまうというその罪からですね。この罪を清めなければですね、私たちは救いに預かることができない。そのためにイエス様は来てくださったですね。罪を清めるために来てくださった。聖書ははっきりと罪の支払う報酬は死であるですね。罪こそが死に至る病であるですね。ですから私たちはイエス様をお迎えするということは、まあ、クリスマスでありますけれども、これはつまり十字架ということを言っているのではないかと思いますですね。イエス様は私たちを救うために来てくださった。神はこのキリストを、イエス・キリストを立て、その地によって、十字架の地によって、信じる者、受け入れる者のために、罪を償う備え物となさいました。イエス様の十字架の地によって、信じる者のために罪を償う。イエス様が私たちの身代わりとなって、十字架上で死んでくださった。そのことによって罪が清められるですね。私たちは改めてですね、今日のイエス様家畜小屋で生まれたんだですね。それですね、それはつまり本当にその汚いその場所というのは私たちの心の中であると、そこにイエス様が来てくださったですね。スティーブン・メットカーフという、まあ、戦前戦中ですね、中国で宣教師として働き、戦後は日本に来られた、 まあ、素晴らしい先生でありますけれども、まあ、戦前戦中はですね、まあ、親が宣教師で、親が中国に宣教師として来ていたので、その先生もまあ子供の時ですね、中国に行っておりましたですね。当時は日本軍が攻めて中国をですね、侵略をしていたですね。中国人に本当に蛮行ですね、悪い行いをし、また中国人のみならず中国に住んでいた外国人宣教師にもですね、そういった蛮行を繰り返していたのであります。その中にあって子供であったメトカフ先生、宣教師の子供として中国に行っておりましたけれども、聖書の言葉、敵を許しなさい、敵を愛しなさいという言葉が引っかかったんですね。敵を愛するですね。スティーブ・メトカーフ少年にとって当時敵とは日本軍でありましたですね。残虐なことを行う、もうそんな日本軍では許せるはずがないですね。しかし許せない、それは人間の罪でありますね。心には愛、喜びが満たされていなければならないのに、しかし本当に許すことのできないですね。まさに極限状態ではなかろうかと思いますね。敵を愛しなさい、許しなさいですね。しかし敵を愛さなければ、許さなければ、それは罪であると聖書は語っているのであります。私の心の中には大なり小なり、そういった心があるのではないのでしょうかですね。私は十字架の血潮と聖霊によってイエス様は今日私の心にお生まれくださいますように、そして愛と許しが私の心に与えられますように、主よイエス様をお生まれください、新しい心を与えてくださいとの祈りを下げてまいりたいと思います。イエス様が家畜小屋に暗闇にお生まれくださった、それは第一番目は私たちの罪のためにお生まれくださったということですね。二番目にイエス様は何のためにこの地上に来てくださったのか、私たちの心にお生まれくださったのかですね。聖書は語っています。夕方になると人々は悪霊に取り付けられた者を大勢連れてきた。イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒された。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。イエス様は私たちの病を背負うために、苦しみ、病気を背負うために来てくださった。イエス様は十字架上で全ての病、苦しみを背負ってくださった。ですから私たちがこのクリスマスの時、イエス様を私たちの心にお迎えする時に、私たちに十字架の血が注がれて癒しが起こっていく。肉体の癒し、精神の癒し、心の癒しが起こっていくのであります。12月の1日にですね、アドベントの初日でありましたけれども、ピアニスト、プロのピアニストの小堀秀夫さんをお迎えいたしましたですね。高校生の時に、野口和子先生の妹さんがですね、牧師夫人として献身している宝塚福音教会で救われてですね、そしてクリスチャンになって、ね、まあ、そういうこともあって、まあ、小堀秀夫さんとはですね、交わりを深めておりますけれどもですね、12月1日来てくださってですね、素晴らしいコンサートを開いてですね、救いのお証しをしてくださいました。まあ、12月1日のですね、コンサートの時には言及されませんでしたけれども、実はですね、救われた後ですね、高校生を卒業して大阪の音大を出てですね、音楽大学を出てフランスに留学してですね、まあ、素晴らしい、まあ、ピアニストに、まあ、本当に美しいですね、プロだなと思いましたけれども、実はですね、その大阪の大阪音楽大学ですね、ピアノを専攻していた3年生の時にですね、まあ、オートバイに乗っていてですね、オートバイによる交通事故に遭いました。左手首を砕く大怪我、翔吾先生と同じで左手ですね、左手首ですね、このですね、小堀さんはですね、左手首を砕く大怪我を負いました。医者からはこの部分の損傷は完治する可能性は低く、今後日常生活に影響があるかもしれません、ピアノを弾くことは諦めた方が良いでしょうですね。日常生活にもう支障がある、それこそもピアノも弾けない、まあ、翔吾先生もまだ今ですね、今ピアノですね、習って、赤石さんが習っておられますけどね、なかなかですね、もうここはやっぱ弾けないですよね。もうここは壊れたらですね、もう音楽家としては致命傷であります。当時私はもちろんイエス・キリストを救い主と信じていました。神のなさる奇跡を信じていました。しかし動かない手を見て厳しい現実を受け止めるしかなかったのです。プロのピアニストを目指す者にとって絶望の2文字でしかありませんでした。そうですね、これからピアノで生きていこうという者にとってもうですね、もう左手首を骨折したですね。ギブスで左手を固定されてすごく過ごす日々、ある日開いた聖書はヨハネの福音書でした。あなた方は心を探してはなりません、神を信じなさい、 また私を信じなさい。神を信じ、私イエス・キリストを信じなさい。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます、ですね。この聖書の言葉が全てを動かしたのです。御言葉によってですね。数日後の検診で医学的にも理解できないことが起こっていました。なんと接合不可能と言われていた骨が何事もなかったかのように完全につながっていたのです。我が身に起こった奇跡と癒しを体験し心に誓いました。この手はもはや自分のものではない、神の恵みを奏でる手として生涯捧げますと神に誓った。そうですね、まあ、キリスト教はいわゆる御利益宗教ではなくてですね、神様の栄光を表すためにですね、そのために主は奇跡を行われるんですね。癒しを通して小堀さんはですね、まあ、クリスチャンでありましたけれども、もう骨折してオートバイで運転して骨折して、もうプロのピアニストを目指す者にとって絶望の二文字、まさに暗闇ですね。しかしそこにイエス様が訪れて、ね、癒してくださったですね。イエスは言葉で悪霊を追い出し病人を皆癒された。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの病を担ったですね。イエス様は私たちを癒すためにこの闇、病という闇の中に来てくださったですね。私の母の高田百合子夫人も何度も何度も、ああもうこれはしまいだなとですね、思いつつも教会の祈りによってですね、今日も来ておられますけれども、本当に復活しました。もうお医者さんからももう無理ですよと、もう厳しいでしょうと言われた 時もありました。またある時には確か金利場の終わりだと思いますけれどもですね、階段を歩いて1階から2階にですね、私の母が集会を終えて階段を歩いている、もう階段から落ちて後頭部を打って血がですね、もうそこの階段の踊り場のところですね、マンションの踊り場です、もう血の海になっていました。もう私も 血の気が引いて、もう血の怖いですから、もう死んじゃったと思いましたですね。まあ、それも本当にたまたま、まあ、キリスト教にはたまたまありませんけれどもですね、ちょうどその時になんか猫、野良猫がいてですね、その野良猫を見るために近くの人がわざわざ見に来てたんですね。でその人が、私が金利場終わって前に出たらですね、猫を見てるその方がですね、なんかあそこで倒れてる方がいます、なんか倒れる音がしましたですね。あそこで行ったらもう母しかいないんですね。でびっくりして行ったら、まあ、そういう状況ですね。あの発見が遅れたら多分母は死んでたんじゃないかなと思うんですけれども、本当にもう何度も何度も指摘状況になりながらイエス様が癒してくださったですね。私たちはこのクリスマスの時、暗闇と主の陰に座している、本当に苦しみ悲しみですね、本当にそういった罪の中、また病の中にある、その中にイエス様が来てくださり、主が必ず癒してくださる、そしてそのことで主が栄光を表してくださる、そのようなクリスマスになることを切に願うものであります。最後に3番目に、イエス様は何のために来てくださったのかですね。イエスは言葉で悪霊を追い出し病人を皆癒された。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの患いを負った、患いというのは、まあ、別の訳では悲しみと苦しみと書いてあります。これはつまり、まあ、病気も担ったんですけども、心の痛み悲しみですね。これは人生における痛み悲しみですね。イエス様は私たちの人生をすべて背負うために、その心の闇の中に来てくださったですね。まあ、肉体の病も辛いこと苦しいことでありますね。しかし心にあった傷とか、まあ、人からですね、いろんなことをですね、受けた傷、まあ、そういったものはなかなかですね、取り去ることはできない。多かれ少なかれそういった苦しみを受けられたこともあるのではないかと思います。しかしイエス様は、彼は私たちの患いを悲しみを負ったとですね。重荷を負っている者は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますとイエス様はおっしゃられましたですね。重荷、人生の起きる痛み悲しみを我たちは負っているものであります。しかしイエス様がそのすべての痛み苦しみを負ってくださった。イエス様は福音書の中で重い不病を癒されました。まあですね、いわゆるハンセン氏病ですね、昔は雷病と言っておりましたけれども、豪病でありですね、聖書の中でももう差別される、そのような人たちでありましたですね。日本でももう最近までですね、優生保護法でしょうか、なんかそういったものがあったりしてですね、なかなか本当に差別されてきた悲しい方々であります。その方々をイエス様は癒されたんですけれども、ただ癒したのではありません。聖書を読んだら、その方に触れたというですね。 触れてはいけない、立法でその、皮膚病の人には触れてはいけないと聖書に書いてある。しかしイエス様はもう神様の断腸の思いでもう触れざるを得ないですね。大思い不明の方はどうだったでしょうかですね。もちろん病気が癒されるのも嬉しかったけれども、イエス様に触れてくださった、直に手で触れてくださった、つまり彼が本当に差別を受けていたその痛み悲しみをイエス様が全部背負ってくださった、十字架によって背負ってくださった。先ほど12年間出血の止まらない女の話をいたしましたですね。医者にかかったけれども見捨てられ、全財産を使い果たしてしまった。もちろんそれも悲しかったでしょう。しかし彼女にとって最も悲しかったことは、12年間出血が止まらない、これも不浄の女というですね、そういった決まりがあります。人々から差別されていた女性としてどれほどの痛み悲しみを負っていたでしょうかですね。イエス様は何よりもその痛み悲しみを背負われた。ですからイエス様は癒された後、全くものでありなさい、健全なものでありなさい、身も心も魂もすべて健康でありなさいと言われました。それはつまり彼女の心をイエス様は癒されたのであります。イエス様は2000年前、当時ザーカイの話もしましたけれども、罪人や徴税人と言われる最も差別される人々と共に生活をしていた、食事をしたり交わりをしていたのであります。それは人々の痛み悲しみを背負うために、私の心の中にもそういった人生における闇というものがあるかもしれません。しかしイエス様はまさにその暗闇の現実に、家畜がという厳しい現実の中に来てくださった。いつもお話します、マレーシアの伝道者でレーモンド・ムーイという伝道者がおられます。今全世界で伝道者と活躍しておられます。しかし彼はですね、両親からもう生まれてすぐ捨てられて、まあ、両親が誰であるかもわからないですね。レイモンド・ムイという名前もですね、親じゃないですね、人につけられた名前ですね。まあ、そもそも自分の誕生日がいつであるかもわからないですね。全くの孤独であります。しかしその中であっても神様と出会って、その悲しみ苦しみを全部背負ってくださり、私は神様から愛されている神様の愛を受けて宣教に励んでおられます。聖書はっきりと書いてあります。父母は私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださいます。たとえ、まあ、親から捨てられるというのはどれほどの痛み悲しみでしょうかですね。しかしその悲しみをイエス様が全部背負ってくださる、あなたの痛みを背負ったと、その闇をすべて背負ったと聖書は書いているのであります。私の友人のゴスペルサックス奏者であります安武元明さんですね、まあ、小倉におら、小郡におられますけれども、まあ、全国でですねサックス演奏コンサートをしておられますけれども、彼はですね、まあ、幼い頃両親が離婚して父親に育てられましたですね。ところがそのお父さんも心の病 で、自殺をしてしまいましたですね。中学生高校生の頃でしょうかですね、親が離婚してですね、父親に育てられたけども、もう片親であった唯一のですね、その育ての親であった父親が自殺をしてしまった、もう孤独の中でですね、まあ、彼はサックスを吹いていたんですけれどもですね、中洲でですね、もう飲み歩きながらですね、まあ、店でですね、吹きながら生計を立てていた、まあ、罪の中の生活をしている、いたのであります。そういう中である時、クリスチャンに出会って、彼の心の中にイエス様がお生まれくださった。もう親もいなくなってしまった。その悲しみの中でイエス様が彼の悲しみを全部背負ってくださり、生きる喜びと希望に満たされ、今まさにゴスペル、グッドニュースをですね、人々に伝えるサックスゴスペル奏者となったのであります。イエス様は家畜小屋でお生まれになりましたけれども、イエス様は使えられるためではなく、使えるために最も暗いところに、そういった罪、病、また人生の来る悲しみのですね、一番低いところに、暗闇と死の陰に座している者のために来てくださった、それがまさにクリスマスであります。ですからフィリピ書のキリスト参加の中にこのように書いてあります。キリストは神の身分でありながら、キリストは神の子ですね、三位一体なる神の子ですね。先ほど三島姉妹がですね、神様感謝します、イエス様感謝します、聖霊様感謝します、そうです、三位一体神の子なるキリストが神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは、まず神の子でありながらですね、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたですね。 自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。しもべの身分、まさにですね、一般の家庭ではなく家畜小屋という最も臭い現実の中にお生まれくださった。それはまさに十字架、死に至るまで、十字架の死に至るまで従順でした。今日私たちがイエス様を私たちの心にお迎えするときに、私たちの罪、病、人生の受け入れたり悲しみをイエス様は背負ってくださるんですね。私たちは今日祈りたいと思います。主を私たちの心にイエス様お生まれくださいですね。いや2000年前のことからじゃないでしょうか。いやそうではありません。聖霊を通してイエス様は今も生きておられる。今も私たちの心の中にお生まれくださる。水曜祈祷会でもお話しましたけれども、先日の月曜日ですね、福岡市民会館で福岡市民クリスマスが行われました。私も行きましたけれども、カトリックの司教さんが、大分司教区の司教さんがメッセージを、クリスマスメッセージをされましたですね。とても淡々としたメッセージでありましたけれども、本当にですね、恵みに満ち溢れるメッセージでありました。その中でですね、司教さんが言われましたですね、イエス様の誕生日をお祝いする、クリスマスを全世界でお祝いされてるですね。誕生日はどういう日でしょうかですね。死んだ人の誕生日をお祝いすることはありません。誕生日とは生きてる人のお祝いをするですね。生きてる人の、ああ何歳おめでとうございます、何歳おめでとうございますですね。死んだ人の誕生日はお祝いしないんです。でもこの2000年間の歴史の中で毎年毎年ですね、まあ、70億という人口がいれば3分の1、20億以上の人々が盛大に、今年も盛大にお祝いしてるですね。それはどういうことか。それはイエス・キリストは生きておられるからですね。死んだ人の誕生日はお祝いしない。イエスが生きておられるから、あ、イエス様誕生日おめでとうございますとお祝いをするですね。イエス様は今も生きておられる。一昨日金曜リバイバル祈祷会でメッセージをいたしました。復活のメッセージであります。アドベントですけど復活のメッセージをいたしましたけれどもですね、弟子たちが復活の主を探しに行った。マグダラのマリアたちが復活の主を探しにどこに行ったかと、お墓を探しに行ったんですね。お墓に埋葬され、イエス様お墓に埋葬されていたからですね。その天使は何と言ったでしょうか。なんでここに来るのかですね。主は生きておられるではないか、復活されたではないか、ここにはイエス・キリストはいないですね。墓は空っぽなんです。それはイエス・キリストは生きておられるから、世の終わりまでいつもあなた方を共にいるとおっしゃってくださるイエス様が今日も生きて私の心の中にお生まれくださるですね。最も暗いところに、最も私の暗い現実の中に、家畜屋の現実に来てくださる。イエス様はザーカイの家に行きましたですね。一緒に食事をしました。それだけではありません。イエス様は何と言われたでしょうか。今日あなたの家に泊まりたいですね。泊まる、宿泊するということは、まあ、食事も素晴らしい友との交わりでありますけれども、宿泊というのはもう最高のもう友人関係ですね。徴税人であり、人々から嫌われている、差別されている、彼の本当に苦しみ悲しみをイエス様は全部背負って、あなたの家に泊まろう、今日あなたの心に泊まろう、闇の心に泊まろう、主は私たちにおっしゃっておられるのであります。今日私たちがイエス様をこの暗闇の中に、闇なる心の中にお迎えしたい。そのためには私たちはですね、やはり、いやいやもう私はクリスチャンです、ね。まあ、今日3名の方洗礼受けられますけれども、ここにいる大体の方はもうクリスチャンですね。いやもう私はもうイエス様信じてますから、クリスチャンですから大丈夫ですよですね。いやクリスチャンであったとしても、私の心の中に生まれたはずのイエス様がある時には嵐で見えなくなってしまう。ペテロが波の上を歩いている時にイエス様から見失って沈みそうになってしまう。私もクリスチャンでありますけれども、生まれたはずのイエス様が嵐の中で見えなくなってしまう。ですから私たちは本当に祈りの生活をしなければならない。祈って今日もまたイエス様、私の心に生まれてください。信仰生活は過去形ではありません。現在進行形です。洗礼を受けられる方もそうです今日で終わりじゃないし、今日が始まりで、今日から日々日々の歩みが祝福の道であります。私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。デイリーですね。毎日毎日主との出会いを体験していく。毎日毎日イエス様がお生まれくださらなければ、生まれたはずのイエス様が見えなくなってしまうですね。私たちの祈りを通してまたイエス様が私の中にお生まれくださる。 2000年前のあのクリスマスの時にも神殿でイスラエルの民が大勢の人々が一緒に祈っていたと書いてあります。だからイエス様はお生まれになった。またシメオンとアンナも神殿にいて祈っていた。だから幼子イエス様に会うことができたですね。私たちがどんな闇の中にあっても私は一緒に祈るときに、祈り続けるときに、日々日々イエス様を私の心の中に、家畜がいる私の心にお迎えする、それがまさに信仰生活ではないでしょうか。来年2月に、ですね、先週川端真理子宣教師からですね、連絡いただきまして、正式にアンドリュー氏のですね、就任式が日程が決まってですね、2月末に、まあ、就任式にですね、呼ばれております、まあ、ケニアの奥地ですね、奥地の奥地です、まあ、行くことになっておりますけれどもですね、ケニアに行って、1週間ぐらいですね、火曜日に行って、翌週の水曜日にですね、まあ、夜帰ってきて、で木曜日1日あって、金曜日にはですね、その週の帰ってきて金曜日には東京のですね、玉川教会の盛会に、ですね、行くことになっております。週末の盛会ですね、まあ、ですからですね、2週間ちょっとうちの教会には礼拝にいないんですけれどもですね、毎年玉川教会からですね、そういう面で坂六先生がですね、盛会に来て一緒にですね、恵みを受けておりますけれどもですね、2011年と2012年ですね、末村坂六先生は2年連続で車椅子でこの教会に来られました。それは彼女がリュウマチを患っていたからであります。まあ、当時彼女はですね、リュウマチも患っていましたけれどもですね、リュウマチのみならず、まあ、その前でしょうか、乳がんにもかかってですね、がんの手術をされました。私よりも年下、45歳ぐらいでしょうかですね、まだ若いですね、女性の牧師でありますけれども、リュウマチを患い、また乳がんを患い、またその時ちょうどですね、ご主人様、まあ、クリスチャンでありますけれども、ご主人様とうまくいかなくて、もう教会に来ない、牧師の旦那さんですけども教会に来ないというですね、まさにヘレンケラーでありませんの三重苦ですね。もういろんなものがやってきてですね、病も苦しみもやってきて、もうにっちもさっちもいかない、もうこんなことでは牧師を続けていけない、やめないといけないんだろうかというですね、そういった思いの中で、しかしその暗闇の現実の中にイエス様が来てくださった。シメオンとアンナのように毎日神殿に行って、もうそのもうボロボロの歩けない体の中でも毎朝蒼天祈祷会に行って、夜は祈祷会に行ってですね、まあ、教会の2階が牧師館ですけれども、その体を本当にですね、体を引っ張りながら、ね、ある時徹夜祈祷会で必死で祈っている時に、そこでイエス様がその闇の中にお生まれくださって、イエス様の十字架の血潮によってリュウマチが癒されてですね、もうスタスタと歩けるようになった、スタスタ先生になったですね、リュウマチが癒され、乳がんが癒され、そしてご主人との関係も本当に神様の奇跡によって、まさにご主人の春彦さんの中にもイエス様が誕生してくださって、改心が与えられ、そして本当に今本当に牧師夫としてですね、素晴らしいですね、支えをしておられるですね。我たちが祈るときに主が私の中にお生まれくださるんですね。今日もまたですね、来週の24日クリスマスイブまでですね、クリスマスは続いてまいりますけれども、いよいよ毎日毎日祈って、どうか私の家畜外である最も汚いところにイエス様が来てくださった、暗闇と主の影の現実に来てくださった、そのイエス様を私の心に お迎えいたします。その祈りを捧げてまいりたいと思います。どうか私の汚れた心に、傷ついた心にイエス様お生まれください。その祈りを今朝も下げていこうではありませんか。今日の御言葉が皆さんお一人一人に成就することを信じて、本当に主に栄光を下げいたします。一言お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。今日はルカに福音書2章の1節から7節まで御言葉をいただきました。心から感謝いたします。イエス様が本当に私たちの闇の中に、何の罪という闇の中に来てくださり、心から感謝いたします。今日私たちはあなたをお迎えいたします。どうか私の中に主をお生まれくださいますように。また本当に病、人生の悲しみという現実があります。しかしイエス様はその中において、十字架において全てを背負ってくださいました。心から感謝いたします。どうかそのイエス様をお迎えして、今日から始まる1週間が主によって祝福された、主の喜びと感謝の人生を送ることができますように、主をお願いいたします。どうか日々祈りながら、本当に主をあなたをお迎えしていく時となることができますようにお願いいたします。今日の御言葉が私たち一人一人に成就することを信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。